初めての漢方。
森の都の漢方薬局、雲竜堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
今日はですね、ちょっとこれ、ちょっと最近相談が多いですけど、がんの話をしようかと思います。がんと漢方。
がんと漢方。あ、これもまたちょっと聞きたいですね、ぜひ。
で、前、その、がんについてはいろいろ話したことがあるし、治療にとってプラスになるような、話はしたことがあるんですけど、今日はどっちかというと、その副作用を軽減する話をメインでしようかなと思っています。要は、抗がん剤を飲んだ時に出てくる副作用を、漢方が軽減するよっていうデータ結構多いんですよ。臨床で出てるんですよ。なので、ちょっとそれについて、一気にまとめてお話しようかなというところで、今日もですね、ちょっと4つ、今日は有名どこの漢方薬を4つ紹介して、これは、漢方で、抗がん剤の副作用を軽減できますよという事例としてお伝えしようかなと思っています。
結構ね、辛い思いする方多いですもんね、副作用でね。
そうですね。どちらかというと副作用が強すぎて、抗がん剤を続けれなくなって終わるということも多いので、その抗がん剤自体が良い悪いかの議論はまたちょっと別に置いといて、ただその本人がその治療の選択を選んで、その結果それが途中で副作用が強く出るってこと自体良くないので、このお話をしようかなと思います。
はい、お願いします。
一つ目がですね、立君子湯っていう処方。
立君子湯、立君子湯って前もなんか出てきましたね。
これは出てきました。でも結構出てきてるんじゃないか。立君子湯ってもともと、食欲不振を改善しますよ、というものです。で、ただどこで出たかはもうちょっと私も覚えてないんですけど、立君子湯って胃腸に残った余計な水を裁くんですね。
はい。
から、一つ有名なのは、梅雨時。梅雨時って胃腸に余計な水が残ってしまって、それが消化不良とか、食欲不振につながりますよって言った時に、この立君子湯が胃腸の水を裁くということで、改善しますよ、というものなんですけど、結構食欲不振に対する効果が強くて、抗がん剤による食欲不振にもよく使えます。結構これは臨床データがあるんですね。効きますよということで、使っているものなんですけど、ちょっと面白いのは、この効果の持続なんですよ。どういうことかというと、立君子湯を例えば、2、3日服用すると、食欲が増すっていう効果が、そこから1、2週間続くんですよ。
1、2週間長いですね。
だから飲む期間、ずっとその後長く続くというものですし、逆にちょっと長めに飲んでも全く問題ない処方なので、これが一つ面白いというものでよく使います。
ご飯が美味しく食べれないと元気出ないよね。
いや、本当そうですね。
ねえ。
食べ物、まず取れないと、そこが体力低下の一つになってしまうので、食べるって一つ基本ですから、それを考えると、この立君子湯っていうのは役立つところが多いというものになります。で、次が知ってもらいたいのが、意外と使うのが、この五射神器丸っていう処方。
五射神器丸。あんま出てきてないですか、今まで。
出てきないんですかね。漢字は簡単なので、ちょっとまず解説してもらう。
承知しました。
承知
しました。また今日もこの時間が来ましたよ。
はい。
もう日本中、いや、世界中に漢字博士と言われている私、北村彦が、ね、披露する時間がやってまいりました。早く言えって。
大大ですよ。みんな高まってますから。
5社はね、牛舎、牛の車。で、5社ね。腎気丸は腎臓の腎に、気持ちの気に、丸。がね。
そ
ステロガンのガン。ってことは、粒の薬だ。
うです。粒々です。合ってます、合ってます。で、この五社腎がんは、普段何使いますかというと、これ水分代謝を上げながら血を補う。かつ、アンチエイジングとかで使うんですよ。
ちょっと今反応しちゃった。
反応してる。五社腎がんって、まあ、名前の通り、腎の気。で、よくアンチエイジングで言うと、五臓の腎臓の腎が重要ですよっていう話するんですけど、まさに腎を補う処方の一つなんですね。だから、加齢に伴ういろんな症状とか、水分代謝を上げたり、血を補うということで使うんですけど、私よく出てきた、蜂蜜溶岩って覚えてます？
蜂蜜溶岩、なんかちょっと名前に聞き覚えありますよ。聞き覚え。
よく、夜間頻尿とか、法令に伴うものを一番使う、もしくは一番教科書的に有名な蜂蜜溶岩っていうもので、これ漢字そのままですけど、八つの味に、土地の地に黄色で滋養っていう生薬入ってる、蜂蜜溶岩っていうものなんですけど、これに、さっき言った五社腎二丸って、牛と車で始まってたじゃないですか。これは、牛っていう字が入っている、まあ、牛っていう生薬と、まあ、これ覚えなくていいですけど、もう一つ、車っていう字から始まる、車前子っていう生薬の2種類加えて10種類になってるんですよ。要は、蜂蜜溶岩に2種類加えてるので、五社腎二丸っていうふうに変わってるので、蜂蜜溶岩の変形なんですよ。
ほう、へ
もう2種類足してるんですよ。
え。ああ。
で、蜂蜜溶岩と五社腎二丸って、まあ、ある意味2種類足しただけなので近いんですね。で、ただこの2つを足すと、車前子と五室を足すと、効き方がどちらかというと下半身、腰より下によく効くので、腰より下の問題、例えば足がむくみますよとか、
ああ、はい。
足が痺れますよっていう時に、よく使うんですよ。じゃあ、抗がん剤の治療の副作用で何に使うんですかというと、今言った足の痺れによく効くんですよ。
副作用で足がしびれるっていうこともあるんですね。
はい。抗
へえ。
がん剤で足が痺れてしまうって時に、五社腎二丸使うと、これもかなり変わるというデータが。だから、まあ、食欲不振ならリックンシと、足の痺れなら五社腎二丸という感じですね。あとは、
副作用でもいろいろあるんですね、効き目
い
が
ろいろあり
ね。
ますね。次、半夏写真と、
これなんか前出てきた気がする、どっかで。
半夏写真と出てきましたね。
ね
逆流性とか出てきました。
え。あ、なんで、食べたものが元戻っちゃうみ
はい。
たいな。うーん。
ゲルの使いとか逆流性で、半夏厚朴湯とか、半夏写真湯って出てくるんですよ。今度この違いに関してもラジオでお話しするので、それはまた後日お話します。で、この半夏写真湯は、なんと、口内に効くんです。
口内炎。あ、よく、ビタミン不足でなるって言いますけど。
実は抗がん剤でも口内で焼きやすいんですよ。
へー。
な
痛
ので、
い。口内炎。
痛いんですよね、やっぱり。なので、口の中口内がすごいできてしまうよっていう時に、半夏写真湯を飲むと、それはまあ軽減するという。で、これも実はよく使います。で、最後、もう一個ご紹介しようと思うんですけど、これはですね、ちょっと前回も出てきた処方です。ゴレさん。
あ、五蓮さんはついこの間出てきました。
そうですね。前回出てきたと思うんですけど、水分代謝を上げるんですね。 なので、まあもちろん水分代謝を上げるっていう意味で、まあ、前回気象病の話した時に水
はい。
分代謝を上げるで、五苓散ともう一個センソって出てきたと思うんですけど、
変える、戦争。
そうですよね。で、今回も別にその両方使って全然構わないです。ただまあ一般的には五苓散の方が有名なので、五苓散出してるんですけど、これ何かというと、抗がん剤とか、まあ癌が進行するとお腹に水が溜まる腹水、っていう症状が出ちゃうことがあるんですけど、この腹水に五苓散が結構効きます。五苓散って、まあ前回お話し通り、まあ、水の偏りを正すということで、残ってしまった余計な水を血管に戻してくれるんですね。腹水もお腹に余計な水が残ってしまった状態。それが増えちゃった状態が腹水なので、その水をまた血管に戻すと。いうことで、腹水の症状を軽減するのに、この五苓散を使うという感じです。で、今日はちょっとまあ時間の関係上この4つの紹介ですけど、まあいろいろこうやってですね、抗がん剤の副作用に使える漢方薬って結構あるんですよ。で、冒頭でお話し通り、結構臨床データが増えていて、まあ結果が数字的に分かっているもの、かなり増えているので、ぜひですね、ちょっと漢方を副作用の軽減でも活用すると。いうのをちょっと知っていただきたいなと思います。
2人に1人っていうね、本当に
そ
なん
う
か
です。結構多いなので。
身近なですからね。
うん、そうですね。
でもね、こういうのを活用していただいて、辛い症状をね、抑えてっていうのに役立てていただければと思います。はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。